加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日はマスターザビエルオリスト、
ボーイツッコンことツクダ、
部長こと平林、
はい、眉毛こと石川真由、
そして音楽担当ミキサーバンブー5名でお送りをいたします。さあ、防災ショットバーシーズン4、うん、
え、明けまして、
うん、あ、ほんまや、
うん、ね、
明けましておめでとうございますやな。
はい、
でもお前と会うのは正月から何回目やねんやろなこれ。
まあ、
でも皆さん聞いてる皆さん、明けましておめでとうございま す, います本年もどうぞよろしくお願いします。
うん、
言うてね、こう2人で言うと、あ、タイミングよくやってるもんなこれ、
うん、
災害を語られることのなかった
あれ
どうしようか、また勝手に入ってくる。今練習してんねんで。
皆さん明けましておめでとうございます。
明けましてお
めでとうございます。
ドア開けましておめでとうございます。
部長ね、あの去年の末に運忘れとってんけど、
つ
け払わなあかんな。
溜まってる。
そう、年超えたら請求できんなと思ったから、
あのバンバンにつけといてもらえへんかな。
あ、バンバンね、今耐震工事でだいぶ金使ってるからな。
あ、ないない言うてたな。そうそう、
経費、あ、ね、経費削減。あ、ピンポン言うてるけどな。え、ピンポンって誰か連れてきた、まだ
今日酒飲み
うちの
部長、部長もそんな先行かないでくださいよ。
明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたしますというきっちりとした挨拶をせなあかんという育て方をされているザビエル君にとってはですね、
ああ、
ん、この正月が来るとなかなか難しい問題が多い。
何でしょう、
酔っ払うとあの的確なあの序列が回らなくなってい
つもやん。
いや、じゃあもうあの今日はね、頑張ってあの進めてじゃないけどね、行かなあかんからちょっとね本題に入りますけど、
うん、
部長ショットバー、ショットバー部長ショットバーって
何
ちょっとね、
何言うのか、
あの
放送事故かも。
じゃあね、マスター昨日なあの2時からあの踊る大捜査線とちゃうわ、何やったかいな、
ハウルの
城や、全然違うやないかお前。あのハウルの城を2時から見て2時間半見たら、
うん、
あ1時からやで、3時半になったんや、
うん、
で3時半からあそや風呂入らなあかんもんで風呂入ってで4時前寝てで起きたん7時
あ3時間、
そうだからもう今日ちょっとルレツ回りに行く、
ショートスリーパー、
仕事してんやろ今
日。羨ましいな。
でも今日はね、頑張って今から仕事をするためにですね、うん、防災ショットバーディアでは地震被害にあったけれども希望を持って頑張って復興している酒蔵のお酒を毎度ご用意して応援しておるわけではございますが、
何かな、
本日は眉上さんのためにですね、
はい、
福島県の酒蔵、これもねなかなか取り寄せにくいという幻の酒をお取り寄せ、眉毛が来るやろなと、
なんかすごいパッケージですもんね、
ザビエルの好きな眉毛が来るやろなと私は思いましてですね、
はい、
今日はご用意したわけです。
ありがとうございます。
お品書きを綺麗な声でどうぞ。
では慎んで、
綺麗な声で、
ではご紹介します。福島県会津若松市にあります辰泉酒造さんのお酒を今日はご用意しました。山々に囲まれた自然豊富な福島県会津で明治10年1877年に創業、会津盆地は夏は暑く冬は寒さ厳しいという天候条件に加え、周りの山々からの豊富な伏流水を生かして古くから米作りが発達し、現在では日本有数の米どころとなっています。また特に雪に覆われる冬の気候は温度、湿度、空気の清浄度ともに酒の仕込みに最適と言われています。辰泉酒造は創業以来、会津の恵まれた環境のもと大量生産を避け、手作りの良さを生かした丁寧な酒造りを心がけてきました。原料米は幻の酒造公的米京の花をはじめ、いい米を地元農業者と共に育てることから酒造りに取り組んでいます。仕込み水は磐梯山麓および飯豊山麓の自然の湧き水と蔵の地下より湧き出る清浄な井戸水を用いています。仕込みは一年中で最も寒い季節、空気の清浄な時期の12月から3月までに限定し、1本ずつ丁寧な仕込みをしています。 すべては酒本来のふくいくたる香りとまろやかな風味、うまみを引き出し、飲む人の心に感動を与える清冽な酒を作るために、現在もその姿勢を変えることなく酒造りに取り組んでおられます。まずは純米吟醸京の花、やや辛口で深みのある味わい、穏やかな香りで料理の邪魔をしない純米吟醸酒です。もう一本の大吟醸京の花2012は、会津産酒造公的米の最高峰京の花を用い、その特徴を最大限に生かすべく醸された渾身の大吟醸酒。口に含んだ瞬間に広がる芳醇な香りと、やがて舌の上でとろけるような鮮烈な飲み口をご堪能ください。
うん、本日はですね、なんで会津若松から取り寄せたかというと、
うん、NHK やろ。
そう、さっき言う、さっき言う、さっきまだ言うな、さっき
綾瀬はるか。
いや、八重の桜っていう桜って植わってんのやろか、あれは。あの、
どうなんで、
どうなんや、八重桜のこと
かな。
いや、その桜自身があるんやろかね。
でも新島八重さんっていう、八重さんから、
山本八重さんやね、もともと。
あ、そうですよね、そうかそうか、結婚して新島八重ですもんね。あ、なんか悔しいな、なんかみんなさっき知っとってその新島八重さんの出生地である、あの、ワイズじゃない、会津若松市から取り寄せさせていただいたということで、まあいつものように、
はい、
ちょっと私たちもいただきながら、ということで乾杯したいと思いますが、部長、やっぱり開けるのは、
そうやね、大吟醸京の花2012
これって京の花って言うのやね、K の花じゃないよね
それなんかあんま美味しそうに聞こえへんけど、
ね、下に読み仮名書いてあるんで京の花で、
京の花でよろしいですか。あ、ありがとうございます。ではちょっと皆さんに
いただいちゃおうかな、
お次させていただきたいと思います。これね、大吟醸をね、こんな容器入れられたらね、まあ、たまったもんやない。よう飲みに行ったら、あの、マスでこぼれるよう、あ、こう、じゃあコップからこぼれてマスに入る。
そうそうそうそう。
あの、マスからこぼれることはないね。
ない。
ないね。まあ、なんでマスいっぱいまでお溢れさすのよ。あれサービス？
あれでちょうど一合なんちゃう？
コップとあれとで。
うん。
やっぱりそうやろか。
コップが小さいと思うわ、そもそも。
あ、
まあ。お客さん喜ぶやんす。ちょっとこぼれた。
今度メスシリンダー持っていて上がってるよ。サービスええとちょっと怒らなあかんな。というところで、いつものより乾杯させていただきますが昨今の数々、ごめんなさい、すみません、国今、いや、国今じゃない、すみません、ちょっとね、本当に寝不足で申し訳ないですね。昨今の数々の災害により被災された皆様に心よりあのお見舞いを申し上げさせていただきます、
はい、
では被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から祈念して乾杯。
乾杯。
乾杯。乾杯。
なんかあの清冽なっていう表現がなんか分かるような気がするな。
清冽って、こっちまっすぐ並んでよとか言う
前に並え
その清冽ではないんやね。
ではないですね、清い、強烈というか。
あ、これはなんか
こう列は合うてる、これ二水の列、
列やな、
二水の列って、これどういう意味なんでしょうね。
強烈の列と一緒やって、
一緒な、
そういうことなんですか。
なんかそういう、まあ、意味は若干違うのかもしれませんが、使い方によってこう変えるみたいですね。というところで防災ショットバーに来た限りはお二人にもう一度じゃない、いつものようにどっぷりと30分間防災漬けになっていただかなあかんわ、これはもう俺ももうむちゃくちゃやなということで、
いかん、
今までのシリーズがね、前年度で終了いたしました。
あら、
うん、よかった、自信もけえへんかったし ね、想定日にもこうへんかったということで、はいはい、まあ嬉しくは思っておりますが、まあ、今年からは新しいシリーズを作ろうということで、はい、やっときゃよかった、やっててよかった防災式という方程式を新しく作ってみようと、2013年マスターの心がけていることではございます。
ちょっと待ってくださいよ、え、何それ、やっときゃよかった、やっててよかった防災式って、なんかどっかで聞いたようなフレーズなんですけど。
そう、
パクってませんよね、なんとかの公文式というやつと。
ええ
、
なんかちょっと人聞きが悪い、そのなんか公文式とか でもひょっとしたら俺は昔にあの小耳に挟んだフレーズがポロッと出たのかもしれない。
あ、それはパクったっていうんちゃうんかな。
いやー、そんなことで小林亜生は怒らへんはずやけどな。
あれよう覚えて
んな。すごいな。
というところで部長ね、まあ、本題に今日入る前にですね、はい、ちょっと復習させてもらいますわ、
はい、
部長よりもちょっと眉毛ちゃんにね行こうかな、
はいはい、
聞きます。防災を一言で言えば、防災じゃないよ、防災を一言で言えば、
防災を一言で言えば、うん、これはもう私よくザビエルさんから伺ってます。大切な人を守ること。
お、よくできました、
はい、
素晴らしい。さすが私の教え子、体罰はしたことない。まあ、あの防災とは自分の大切な人を守ることですよね、うん、まあ、これはあの近年当たり前のように使われるようにはなってきてるんですけれども、大切な人を守るために何ができるだろうかということを今年はですねテーマとして考えていこうという所存ではござるわけです。
ござるわけです。まあ、あの何ができるかって言われても、まあ、今までにいやっちゅうほど考えてきたし、うん、メディアでも東日本大震災以降放送はしてるよね。
うん、いや、まあそうやねんけどね、うん、まあ同じことをやっていても防災ショットバーっていうのはね、入らへんわけでさ、もう2人しかけえへんやん、いつも特に部長しかけえへんやんが。でここでちょっと着眼点を変えてみてね、はい、まあ、漠然とした余裕のある時間で考えるんではなくて、うん、もっと切迫した短期決戦的な形にしてみようと、
うん、
マスター考えたわけです、
はい、
もし明日大きな災害に襲われると分かったら、この時間のない切迫した中であなたはどうするということを一緒に考えていこうかなと、うん、あわよくば防災式っていうのも入らそうかなと、うん、マスター思っとるわけではございますが、
まあ、面白いパターンかもしれない、
ね、まあ、やっぱね、うん、名前つけた方がええと思うんで、
うん、
まあ、シリーズとして、
うん、シリーズ名つけてくれるね。
あなたならどうするみたいな
歌歌うの、はい、
まあまあちょっと歌のフレーズと合うんで、
あ、なるほど。
で、まあ、今回は地震編ということでいきましょうか、
うん、まあ、
はい、すっきゃね、でもシリーズつけるの
そうやね、あのね、そう、これね、マスターがくじけんためにシリーズにした方がいい。シリーズにせんとね、来月やる気がなくなるんよ。だからシリーズにしてるという、うん、
なるほど。
まあ、シリーズあなたならどうする第1回地震編、さて大きな地震が明日襲ってくるともし分かったらね、あなたはどうするかという、まあ、行動の取り方を聞いてみようかなと部長思うわけです、
うんうん、マスターね、あの最初に防災式っていう方程式を作るって言ったんやから、うん、答えを導き出す式を作らなあかんね。
うんうんうん、なるほど、うまいこと言うな。
答えを導き出す式ですか、
うん、
でも答えは決まってますよね。その災害で死んでしまってはダメなんで、死なないことっていうのが答えだと思うんですけど。
素晴らしい、素晴らしいね、うん、そう、答えは死なないですね、まあ、そのために何をするのか、うん、ということなんやろな、
うん、そうそうそう、そういうこと。でも、まあ、死なないことを考えたとしても、死なないためには何を導き出せばよいのかということなんやね、部長、
うんうん、多分ね、うん、大半の人は2種類に分かれると思う、ね、
2種類、
うん、
2種類に分かれるんですか。
はい、まあ、明日ね大きな地震がやってくるとしたら、まず1つ目としては防災式 A として、
防災式 A、 あ、うん、1つ目ね、
はい、1つ目ね、災害時準備用品を用意するグループ。それともう一つ災、うん、防災式 B として、うん、身の回りを点検するグループ、うん、ってなるん違うかな。
まあ、あの大きく2つの AB のグループに分類したということですよね。
そうよね、うん、
まあ、では防災式 A の災害時準備品を用意するグループはどのようなことをし始めるでしょうね、部長。
ね、大規模な地震災害が発生してライフラインが止まった場合は、まあ公的な支援が行き渡るまでに家族の命や健康を維持するためにね、準備が必要と考えた結果、防災用品的なものを用意し始めるやろうなというところね。
あ、防災用品的なものと申しますと、
まあ、ここからが眉毛ちゃんに考えてもらいましょうか。
じゃあ眉毛ちゃん、
はい、
質問です、
はい、
どのようなものが防災用品でしょうか。
そうですね、まずはやっぱり飲み水かなと思うんですけど。
お、どれぐらい。
一人の一日の目安が3リットル、
うん、
で最低3日分、
うん
うん、
という感じでいかがでしょう。
まゆげちゃんの家は何人家族？
私の家は今両親と私の3人で住んでいるので、はい、3人かける、あ3リットルかける3人で9リットルかける3日分やから27、え、合ってます、
27リットル、もうごつい量用意するんや、うん、でも明日地震が来るからって言ってスーパーに行ったら間に合う20何リットルも。じゃあ、まあ、あとはどんなことを言う、
ねえ、うん、あとはじゃあお水用意したら次は食べ物ですよね、うん、やっぱり非常食、ほうほう、例えばあの保存期間が長くて火を通さずに食べられるような、なんか最近売ってるじゃないですか、あのこう昔からよくあるお菓子があのカンカンになって長期保存できるようになってるような、
ハッピーターン
いやいやハッピーターンじゃなくてあのビスコとかね、ビスコ缶とかもありますし、
あ、はいはいはい、保存缶でね、
あ と,、はい、あとおなじみの乾パンもね、ありますし、うん、そういったものとか、
みんなそれでも買いに行くやろな、大変や、
あ、うん、そうですね、
でもどこでも売ってへんのちゃうか
ですかね、うん、
あ、うん、そうやろね、
あ、そういう
防災用品専門コーナーみたいなとこあるとこじゃないと、
やっぱりハッピーターンやなそれから、
それから、うん、あとはまあね、怪我することも考えられるんで、うん、例えばそういう時に応急手当ができるような医薬品、うんうん、あのガーゼとか包帯とか三角巾とか、うん、あとはなんかとっさに調子悪くなった時のためのなんか常備薬のようなものとかも必要ですかね。
容器揃えねえな、明日は言うのに、
これまあ揃えられたとしてもすぐに持って逃げられるかどうかが不安になってきました
じゃあまだ揃えるものある
あとはあの着替えたいんで服とか、
あ、着替えとかやね
そうですね、
なるほど、貴重品とかも揃えなあかんで、
そうですね、うん、あとは多分あのとっさに現金がないと、うん、あ、怪我したりとかね、そうやな、そうや、あとは物をとっさに買ったりとかいうのも難しくなるんで、え、あとこ怪我したらとか保険証とか通帳いらんかなとか、
運転免許証も忘れたからな、絶対な、
そうですね、
災害時でもやっぱり止められて無免許やったら怒られるやからね、
あ、まあ、乗ってたらね
乗ってたらね、
まあでも今かけてる、
あ、
それも大切やで、
そうですね、メガネいりますね、
他にはもうないよね、
そうですね、他は例えばやっぱりライフラインが停止するっていうことも考えられるんで、ね、うんうん、懐中電灯とか、うん、ろうそくとか、
なるほど、いろんなそんなものということ、
そうですね、携帯ラジオ、うん、卓上コ
ン、聞いたら容器ありそうやなそれ全部ほんまに用意できるの眉毛明日やで、地震後の
なんか、
ね、みんな買いにあさるで、
無理ですね、あの、うん、キャンプ行くよりも準備大変そうやなってすごい思いました今
せやな、
ね、
はい、
せやな、これからの地震が来ると分かってから用意するってなると大変な作業と出費になるから、やっぱり日頃から余裕を持って用意をしておかなあかんっていうことですね。まあでもいくら多くの防災用品や災害時準備品を用意してても死んでしまっては全く不要になってしまう。
そうですよ、そうですよ、
まあ、このことに気づいた別のグループは死なない対策に重点を置くことにしました、うん、
じゃあ防災式 B の身の回りを点検するグループはどのようなことを始めるのか、うん、まあ、防災式免許改善の防災指南薬つくに初段やったっけ、
え、
うん、黒帯になったとこやでつくん教えて、あ、つくん教えてやけど、つくん教えてもらう、うん、つくん教えて、ごめん、
え、
どんな点検するので
は, では、もう自宅とか職場いう設定でいいんですかね、うん、
いいよいいよ、
うん、でとりあえず10個の防災チェックということで、
10個もあんねんな、
10個もあるよ、長いな、うん、まず1番、1つ、うん、1つ目、家具は転倒、防止器具等で固定する、
うん、
で2番目、まあ、2つ目、食器棚とか本棚は中身が飛び出さないようにする、
うん、
3つ目、高い場所にある荷物は落ちないようにしておく、
うん、
4番目、寝る場所にはやっぱり倒れやすい家具とかそういうものは置かない、
うん、
で5つ目、テレビなどの電化製品ね、これは、うん、これも一応倒れないようにしておくと、
うん、
で6つ目が窓ガラスとか食器棚のガラスね、うん、これの飛散防止を対策としてしておくと、
うん、
で7個目が避難経路の確保ね、
うんうん、
部屋の中をやっぱり整理整頓しておくと、うん、いうことと、 あと8つ目としては枕元にやっぱり停電に備えて懐中電灯とかね、
うん、
で、まあ、足を怪我しないようにやっぱり靴とかスリッパも置いておくと、
うん、
であとまあ仕事場なんかだったらキャスター付きのああいうコピー機なんか の、 あの重量物ね、
うん、
こういうのも一応動かないように固定すると、うん、で、最後としてはまあ各転倒防止器具とかが まあ、なくても工夫次第によってはできるっていうこともあるんですよね。
工夫するって最後えらい曖昧になったな、うん、そう工夫ってどんなことを工夫するの。
いや家具転倒によってねやっぱりドアの開閉とかがで出入りができなくなると避難が遅れて救出も困難になると、うん、で寝室なんかでは寝ている間に倒れてきた家具の下敷きになる危険があるんで、うんうん、やっぱり家具の、転倒とか落下対策をすることも大事なんですけど、たとえ転倒とか落下がなくて、起こってもやっぱり被害を受けにくい家具の配置をね、
家具の配置、ね、
することで、うんうんうん、安全な、空間が確保できるっていうことなんですよ、
うんう
ん、で、部屋の出入り口付近とか廊下とか階段にはやっぱり家具を置かないと。
あ、それ普段から考えなくてね、
うんうん、やっぱりそういうね避難経路もきちっと意識した配置をしておこうということ
なんでね。まあ寝室とかね、まあ、幼児や高齢者とかね病人がいる部屋にはなるべく家具類を普段から置かないようにはせなあかんな、
うん、
もしも置かなければならない場合、まあ、困難度の家でも置かなしゃあないもんね。そんな場合には頭の位置に家具が倒れてこないような配置をするっていうこともつくん、やっぱり工夫の一つかな。
そうですね、そうです
ね、まあ、可能なら家具専用部屋なんかをね作っていくのも有効なことですよね、うん、
可能やったらね
可能やったらね。
まあ、今回の防災式は明日襲ってくる地震災害に対しては防災式 B の身の回りを点検するグループが正解
ってなるかな。正解やね、うん、なるほど。
そうですね、まあ、備えるってなるとどうしてももうもろに何か揃えないとっていう風に意識がいってしまうんですけど、うん、死なない対策、私も家に帰ってまずは家具の配置から見てみようと思います。
偉い、
は
い、
うんうん、でもね実際のところねどちらのグループも災害が明日来るとなったら時間的にできることは限られているから、うん、まあ、重要なことは直前での用意っていうことではなくて今日から備え始めるっていうことが大切なんよね、
うん、
まあ、言い換えたら、まあ、今やらへんやつはその時が来てもやらへんっていうことよね。
その通りやな、うん、絶対そう思うわ、まあ、そのやらない人の多くは公的な支援を当てにするんよね、
う
ん、看板つけるとかね、まあ、公的支援はね数時間とか長かった数日経ってからになるわけじゃないですか、
うんうん、
まあ、今までの大災害の教訓から、まあ、考えてみたら自分の大切な人の命までも行政任せにするっていう人がおるっていうのはやっぱおかしいね。
そうやね、やっぱり自分のね大切な人を守るためにやっぱ公的支援を当てにするんじゃなくてやっぱり自分で用意をしておくと、自助努力っていうのが大切で、
うんうんうん、
まあ、さらにはやっぱり近所のね方々との協力体制、これの構築いうことでやっぱり近所努力、
うん、
こういう、まあ、新しい言葉かも分かんないですけど、
これも必要だと、近所のね、うん、近く助けるね、
近く助ける努力いうことで、まあ、これをねやっぱりまたこの1年ね、みんなでやっていこうということで、
うん、
自助と近所を合言葉に頑張ろうということで、どうでしょう。
なあ、いつもうまいことを最後にまとめるね部長、
うん、近所か、うまいこと言うたね、ほんま、
うんうんうん、
まあ、部長この近所っていう言葉、
うん、
この間ひるごみっていう番組で防災アドバイザーの山村武彦先生が言ってました。
お前パクってるやんそれパクってるやん。
じゃあ10個の防災チェックもうどっかでパクった、う
ん、パクった
人聞き悪いっすいやいや、
まあ、まあまあ、防災は今回、関西学院大学を定年されるんかな、紫先生。
ああ、そうなんです
か。最後の授業って講義かなっていうので、この間新聞載ってましたけれども、まあ、パクることも防災の知恵やということで、
うん、
みんなどんどんパクっていこうというところで時間が参りましたと、
うんうん、
まあ、この続きは、まあ、来月に、シリーズやっててよかった、
うんうん、
やっときゃよかった、
やっときゃよかった、
やっててよかった防災式、
そう、あなたならどうするということで、
ま、今年も1年、
うん、続いていくということで、う
ん、よろしくお願いをいたします、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
さよなら。